こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は Adobe の代替アプリを〇〇するです。〇〇する。これはいろいろ意味を含んでいるので、あえてここでは断言はしませんが、ちょっと Adobe のことに関して話をしたいっていうのが一つと、あとはその代替アプリっていうのをいくつかこう紹介していきたいっていうのと、今自分が考えているプロジェクトとかそういったことを話していきたいなと思っております。今 YouTube でこちらのコンテンツを聞いてくださってる方に初めに言わなきゃいけないのは、これは映像コンテンツとは言っても基本的にラジオなので、映像として流れるコンテンツは基本的にあまりないです。なのでそれを期待してこれを見てくださってる方は今すぐ、チャンネル動画を閉じちゃってください。はい、今流れてる曲はね、ザ・シェイクダウンって言って、ちょっと今までのとは毛色が違う、ものをチョイスしてみました。はい、暑い。今日34度で、最低気温が確か14度とかでしたっけ、最低が。なんか最低と最高の気温がね、都内だとね2倍ぐらい違うっていう、とんでもない日でね、もう地獄のような暑さですよ。もう今もね、こう今もう夕方過ぎて夜に差し掛かろうかという時ですが、まあ暑いですね。もうこれから梅雨かっていう時、頃合いに差し掛かってはいるんですけど、九州地方とかはね、もう梅雨に入ってて、多分気温とかはほんのりと下がってきたりするんじゃないですか。まあ、関東は暑いなぁ。34度は辛いですよ。うん。で、ありがたいことにね、最近、脱アドビっていう記事がいろいろこう方法をいろんな方に取り上げられてて、それでこのサイトにしてくださってる方とか、その僕の活動とかにちょっと関心を持たれてくれた方とかっていらっしゃるらしく、いろいろこうコメントとかもねいただくようになりました。本当にありがたいです。今回だからそのね、Adobe っていうよりはその Adobe の代替アプリっていうのを中心にちょっと話をしていきたいと思ってるんですよ。はい。というわけで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。まあね、代替アプリって言っても、これ代替じゃないですよ。代替じゃなくて代替ね。代わりに変える。世代交代の代に、パチンコ、なんていうのかな、あれ。変える、交換?まあいいや、変えるだね。なんて言えばいいのか、ちょっとよくわからないや。っていう代替アプリ。まあ僕は普段は大体ね、このコンテンツの中では、アフィニティデザイナー、アフィニティフォト、ダヴィンチリゾルブ。まあ、って言ってて、他にはいくつかね、やっぱりあるんですよ。自分が使って悪くなかったものとか、あとは、単純に、噂だけ聞いてて、業務レベルで非常に使われてるっていうアプリとか、いろいろ聞くんだけど、あんまりこう、自分自身でね、話すほどのこともないかなって思ったりとか、そんなに自分自身でノウハウがあるわけでもないんでね、話してないだけで。まあ、例えば、スケッチとかね、あそこら辺はすごいね、自分自身も興味があって、いつか使ってみたいと思ってるアプリなんですよ。スケッチっていうのは、まあ、主にウェブ業界で使われてるのかな。UI とかね、そういうアイコンとかを作るときにね、非常に強いっていう、イラストレーター的なアプリ。うん。なんだけど、まあ、僕の場合は、そこら辺は全部もう、アフィニティデザイナーの方に任せてるので、まあもちろんいい部分、悪い部分、まあアフィニティデザイナーね、あるんでね、特に今回の件で、僕のサイトとか見ていただいてコメントをくださった方なんかには、アフィニティデザイナーを試されたという方がね、いらっしゃって、その方が言うには、やっぱり文字関係が弱いと、うん。縦書きとかもできないっていうのは致命的じゃないかっていう話して、で、コーレルのドローっていうアプリがね、いよいよ Mac 版も出る。まあ出たのか。復帰。まあもともとあったのが一度開発中止というか、まあなくなっちゃって、それが何年も経って今復活した。 で、価格が5万円強、6万円弱ぐらいかな、確か。で、買い切り型と。僕はそれのアプリは知ってはいたけど、使ったことはないんですよ。もう僕が知った頃には、ほぼほぼもう Windows、のしかなかったような気がするんだよな。まあ、機会があればね、体験版とか触ってみたいとは思うんですが、どうなんでしょう。ちなみに、東南アジアの方では、そのコーレルドローの需要はかなりあるっていう噂を聞くんです。コーレルドローはね、面白いことに、もう古いアプリなんだけど、もうずっと前から縦書きを対応してるんですよ。縦書きに対応してて、で、多分その影響もあるんだろうけど、東南アジアの方でシェアが高いらしい。もうどれぐらい高いかっていうと、印刷所がコーレルドローのデータ入稿に対応してるっていう話も聞くんですよ。おお、ってことは、これがもしまんま日本の印刷所はまた事情違うからあれだけど、その縦書きっていうのは特に日本がね、一番この需要があるだろうから、今はその、アドビさんがね、最近やらかしちゃって、ああだこうだ言って、業界がちょっとざわついてる今、コーレルドローン、登場、再来っていうのはね、結構インパクトあるんじゃないかなと思ってて、これはだから僕もちょっと注視しなきゃいけないなと思ってるんですよ。コーレルさん自体はね、ちょっと昔、ペインターっていうアプリ、結構重々しいね、油彩とか、そういう本格的に絵を描く人向けのね、高いアプリがあったんだけど、あれで有名なコーレルさんがね、結構ね、昔からこう、買収劇を繰り返してるというか、買われてる。自分の身売りして、開発チームは変わって変わって、って言って、どんどんこう、なんかね、アプリの変遷が激しい会社さんでね、そういう意味でちょっと心配なんだけど、まあでも、コーレルドロー自体にはすごく期待してます。あとは、あれかな、GIMP っていうね、アプリもね、あるわけですよ。Photoshop の代替アプリというか、昔からある、オープンソースのね、変な狐のようなキャラクターが、マスコットキャラのやつがあってね、僕はあれはね、使ったことあるというか、人にも勧めた時期はあるんだけど、なんせこう、やぼったいのかな、なんていうかな、なんかユーザーインターフェースがも、Photoshop といえば Photoshop なんだろうけど、なんかね、垢抜けない感じがしてね、好きじゃないんですよ。機能云々じゃないですよ、これは。まあ、そういう感じでね、いくつもいいアプリがある。最近だと自分で買ったのはね、お絵描き専用ソフトで、Mac 用、Windows 用両方あるんだけど、Paint Storm っていうのをね、買いましたね。もう3年ぐらい前かな。ロシアの方のメーカーさんだったと思うんだけど、2000円ぐらいで売ってる安いアプリなんだけど、結構リアルにね、その油彩とか、その厚塗りとかね、できてね、いいんだけど、ただアプリが不安定すぎて、意味がわからない。あと使い方が本当複雑。本当ペインターみたいな。使い方の難しさまでもペインターみたいな感じのね、アプリがあってね、iPad 用もあるからね、これはぜひね、ちょっと興味があれば、本格的に絵を描いてみたいって方が、もしこれ聞いてくださってたら、ぜひチェックはしてみてほしいですね。すごくいいアプリではあります。そういうわけでね、今回アドビさんの、ハッシュタグ、ツイッターでありますよね。2019、あ、アド、ん ?2019 アドビ令和の変っていうね、そういうふうに名付けられて、もう早2週間目に突入かな。アドビさんがちょっと価格改定の次にやらかしちゃった、急な、ね、利用規約変更っていうのかな。それで結構話題をかさらってたわけですよ。で、たまたま僕の方がその記事、たまたまっていうか、本当は4月ぐらいに書く予定だったのが、ちょっと遅くなっちゃって今になっただけなんだけど、ちょうど時期が、重なったからっていうのもあって、いろいろこう記事で、ウェブとかでも、ウェブの媒体でも取り上げてもらったりとかしましたけど、そういう僕がね、今実は自分のプロジェクトで、忍者シリーズをきちんとやろうと思ってるんですよ。この忍者シリーズっていうのをね、知らない方が大半だろうと。僕のチャンネルを登録して、YouTube のね、チャンネル、YMR チャンネルっていうのをね、登録してくださっている方は、もしかして知ってる方はいらっしゃるかもしれないんだけど、アフィニティデザイナー忍者っていうのがあるんですよ。それは、 アフィニティデザイナーのチュートリアル動画のシリーズものなんだけど、それを、それはもう初めからね、アフィニティデザイナー忍者っていうのは、アフィニティフォト忍者ね、アフィニティフォト忍者、ダヴィンチリゾルブ忍者、フュージョン忍者みたいな、そういうのを、ね、派生するっていう前提のもとで、作ってたコンテンツシリーズものなんです。で、それを1年以上前に始めたんだけど、非常にめんどくさいと、思って、その割には、報われないなと思って、やめたんですね。やめたというか、中断した。うん。なんだけど、僕自身もね、やっぱりその、アドビがどうこうっていうよりは、単純に、そもそも始めた理由が、とつながってるけど、やっぱりいいもんを進めたい、いいもんを知ってもらいたいっていうの気持ちはあるんです。あとはその、なんていうかな、ものを作りたいんだっていう気持ちがある人にこそ使ってほしいっていうのかな。うん、昔僕が学生時代なんか本当にフォトショップなんて高値の花すぎてね、ショーケースの中に並んでる10万円ぐらいするような高いアプリ、そういうものだったからだったし、それに近しいようなアプリなんていうのはまず存在しなかったわけですよ。それが今はもう本当にフリーソフトでも探せばいくつかそれに近しいようになるし、ちょっとお金出すと、本当、アフィニティデザイナーとか、フォトとかね、本当もう、ほぼ変わらないようなアプリが書いちゃうっていう、そういうところにあってね、なかなか日本で浸透しないのは、やっぱりやっぱりそのブランドみたいなものが僕はあると思ってて、例えば、腕時計買いたいとか、なんか服を買いたいとかってなった時に、もう身の回りに、すごく安くていい、物、時計だったり、符だったり、あるんだけど、やっぱあるじゃないですか、その CM でいつも流れている、あのメーカー、あのブランドの時計が欲しい、あのブランドの服が欲しいみたいな、そういうね、それ以外は選択肢にあらずみたいな、そういうちょっと風潮を昔から感じてて、なんだろうな、やっぱ自分自身がね、フォトショップとかイラストレーターを時間をかけて覚えていく中で、いろんな情報を収集してるんだけど、やっぱりその先々でね、そういうのをずっとこう見てきたから、なんていうかな、それはちょっと違うなと思って、別にその頃は全然もうアドビがどうこうとかでなかったんだけど、ただ昔からずっとあるのは、アドビだけっていうのはつまらないなっていうのはずっとあったんですよ。このアドビのアプリだけ覚えてても汎用性ないし、なんていうかな。もっとこう、違うアプローチで違うものを作るっていう案件でも実際あったんだけど、違うアプローチで取り掛かった方が、今までの自分のフローを意図的に崩してやった方が、面白いものができるんじゃないかなって思ってるところがあって、もう昔からそういうその手のアプリはいくつも試してたりとかずっと調べてたんですよ。うん。だからそのアフィニティのねデザイナーとかなんとか出た時からもずっと知ってたし、もうそうね、うん、それこそフォトをリリースされた時に初めてねちょっと試しに買ってみたら、あまりにも良くてね、アフィニティフォトがもうその場でその日のうちにアフィニティデザイナーも一緒に購入しましたよ。うん。だからそういうふうにやっぱり昔からいくつか試してきて、やっぱりこういいもの、いいっていうかね、なんかこうやっぱりフリーソフトだなとか、なんか例えばオープンソースのね、ブレンダーみたいなのとか触ってて、なんかこうやぼったいなとか、使い方が操作方法みたいなものがね、垢抜けないなとか、もうまんまアフィニティじゃねえ、イラストレーターとかフォトショップの後追いだなと思うものだとか、そういうのもやっぱりあったんだけど、アフィニティデザイナーとかフォトは何がいいかって、その単純に作り方が、今のワークフローにすごい、合致してる。合ってるっていうのが僕は最初に思ったことなんですよね。例えば、フォトショップとかイラストレーターとか、例えばね、特にフォトショップ。すごくわかりやすいんだけど、フォトショップってもともと写真加工ツールだから、絵を描くとか、あとはウェブのサイトを作る、ウェブのデザインのね、モックアップを作るとか、そういうことには一切考えられてなかったわけですよ。う で、それが後々になって需要が発生してきて、まあ、ユーザー主導でね、どんどんどん使い始めて、で、ブラシの機能が充実したりだとかしだしてきたわけなんだけど、でも、もともとは写真加工ツールとして出発してるから、後付けの新機能っていうのが、なんていうのかな、効率的ではないっていうか、合理的じゃない作業っていうのがいくつかあるんです。単純にその作業のフローだけで言ってもね。で、それがアフィニティデザイナーとかフォトは、まあデザイナーでいいや。デザイナーはもう初めからウェブデザインをやるっていうのも当然あるから、ピクセルの扱いからして全く違う。すごい書き出し機能も充実してるし、フォトショップなんてもう、本来であれば、ウェブのサイトを作る、デザインを作るって言ったら、フォトショップよりはイラストレーターが絶対いいだろって僕なんか当時ずっと昔から思ったんですよ。なぜならその写真加工ツールになんでそんなことさせるんだというなんとなくの思い込みがあるから。でもイラストレーターは残念なことにそのベクターがメインのアプリなのでピクセルの扱いが、まあ、ほぼほぼできないんですよね。ここら辺はちょっと使ってる方はしたら、まあよくわかることだと思うんだけど、で、結局 CS いくつぐらいかな？ CS5 ぐらいかな？ピクセルグリッドっていうか、ピクセルにね、スナップするような機能がつき始めたんだけど、まあそれの出来が悪くてね、本当に腹立ってしょうがなかった、なんかこう、わかりづらさ。ここでオフなの？ここでオンなの？みたいな、オンになるとね、普通に、オブジェクトをこうドラッグして移動させようとしてもね、なんかカクカク移動しちゃうんですよ。微妙な1ミリとかの動きができなくなっちゃうんです。制限されちゃう。なんだこれって思って。で、途中から変えようと思うと、なんかめんどくさいメニューのね、わかりづらいところに行ってこう変えたりとかなんとか、下手したらもう、ドキュメントを作り直しとかね、そういうのあって本当に嫌な思いしましたよ。で、そういうのがアフィニティデザイナーが一切ない。もうそもそもピクセルを扱うっていう前提で作られてるから。だからそういうのがいろいろあって、今のアプリの方がずっと今の制作業務の方に向いてる部分っていうのは確実にあると思いますよ。で、アフィニティデザイナーとフォトはまあいいとしてですよ。で、動画編集の方なんですけど、先日ね、YouTube の方で写真を加工するっていうものを、作業をダヴィンチリゾルブでやるっていう内容のものをね、配信したんです。あれは、まだあんまり見られてはないんだけど、その日の朝に思いついて、その日の朝で撮っちゃって、その日の昼過ぎぐらいに配信したみたいな、本当にね、撮って出しぐらいの勢いのものだった割には、ものとしてね、後から自分で見返した時に、あ、これなかなかいいものだなって思ったんです。何て言うかな、使い方をどうこうっていうよりは、これはぜひ皆さんに本当動画編集に少しでも興味あって、ただがいいどうこう、ただがいいっていうのが、なんか浅ましいな。違う違う。いい編集ソフトが欲しいな、ないかなって探してる方はもし聞いてたら、ぜひ見てほしいんだけど、ダヴィンチリゾルブのね、可能性、こんなに簡単な操作で、こんなすごい効果が出せるのかっていうのが、すごくね、端的に表現できたなって僕は思ったんですよ。本当にステップバイステップというか、トントントントントン、はい、出来上がりみたいな、そういうぐらいの、なんていうか、テンポで、簡単にこの写真を加工できるっていうのは、正直、フォトショップでもできない。なんていうかな、めんどくさい作業を、ちょっとね、手間のかかる作業を経て得るような結果っていうのが、なぜか動画編集ソフトであるはずのダヴィンチリゾルブはものすごく簡単にできちゃう。っていう、いい見本になってるなって思います。で、それをね、せっかく、なんていうかな、もともとアフィニティデ、あ、デザイナーに、デザイナー、忍者だ。忍者シリーズっていうね、なんか変なネーミングだけど、我ながらね、面白いなと思ったね。なんかこう、なんかあんまり普段聞かない、いかにもチュートリアル的なね、シリーズってなんかつまんないなと思ってね、ちょっと変わったネーミングないかなって思って、あ、これ忍者だなと、これ思ってつけたのがきっかけだった気がするけど、それで、 アフィニティデザイナー忍者復活して iPad とかね、その iPad 版もありますから、アフィニティフォトも最近、フォトもあるし、確かね、先日のニュースで Adobe の方からPhotoshop、まあ、iOS 版の Photoshop のパブリックベータ、クローズドベータかなの、通知というか、なんというかお知らせが来たんですよ。ね。ということは、まあこれから3ヶ月ぐらいかけてかな、バグをチェックしてそれを修正していって正式リリースに向けて、だからその10月頃でしたっけ、あの Adobe の Max っていうイベントとかがあるやつがね、多分そこら辺でだからほぼほぼ同時期、もしくは全く同時にリリースするでじゃないかなっていう例のその Adobe の、Photoshop ってあるけども、もうその前に、じゃあちょっとこの Affinity Photo のね、あの iPad 版の素晴らしさ、もちろん Mac 版もこれ両方こう伝えられたら面白いなと、なんかね、本当ここはちょっと、ね、皮肉が入ってるように聞こえるかもしれないんだけど、なんで日本人ってね、あんなに Adobe が好きなのかってすごく不思議なんですよ。本当に海外のサイトとか見回してとか、あのチュートリアルとか見回してたら、まあ Adobe は強いけど他のもめちゃめちゃ使われてますからね。あのたくさんソフトも売られてるし販売されてるし、そういうフォーラムもあるのに、日本だと、まあ、ほぼ聞かない。ほとんどないんですよ。うん。みんな Adobe がいいとか、まだ学生さんというか、なんだ、社会人なんだけど、Adobe 安く買いたいなとか、なんとかって言ってるのばっかしか見ないんですよね。なんかこう、何を作ろうとかっていうんじゃないんですよ、そもそもが。これを作りたいんだけど、どうしたらいいんだろう、じゃなくて、アドビのソフトが欲しいみたいなところがすごくね、こう、ばっかりでね、なんていうかな、選択肢がないっていうことに気づいていない。自分たちの選択肢っていうのが、アドビ以外にないんでしょって、アドビ買えばいいんでしょみたいな。そういうね、なんかこう、なんだろうね、これは。っていうふうに、もう10年以上ぐらい前から思ってまして、まあそういう意味でも、アドビは罪作りだなぁなんてちょっと思ってました。うん。だからそこら辺もね、やっぱりこの、そういう意味でも、アフィニティ、まあセルフさんのね、応援するって意味もあるし、ブラックマジックさんを応援するって意味も、いろいろ含めてね、やっぱりこの、こんなにすごいのが、アドビ以外でもあるんだよっていうことをね、ちょっと自分なりの表現、で、売っていければ何かしらのね、ちっちゃな波紋でもこう起こせるんじゃないかなと思って、ちょっと今ね、いろいろこう動いておるわけですよ。うん。いやーね、もう今週末、土日はね、本当にそればっかりずっとこう、いろいろテストしたりとか、あとはまあ YouTube の方、まあ別にね、これはあの、今の話とはちょっと違うんだけど、ストックスペクトラムっていう、ストスペっていうね、その、あれはなんだ、スクリーンセーバー専門チャンネルっていうね、最近5月ぐらいかな、始めたチャンネルがあって、あれもね、早々と手こ入れガンガンして、もう動画もバンバン、編集、加工して、もう1ヶ月以上先までアップロードしちゃいましたよ。もうそして、ホームページの方もね、それに合わせて予約投稿はどうとかってたくさんもう何、エントリー10個ぐらいかな、予約投稿したりとか、本当にね、もう大変でしたけど、やっぱりね、その中で、過程でね、アフィニティデザイナーは使ってないや。ダヴィンチリゾルブだ。ダヴィンチリゾルブをやっぱ使ってカラーグレーディングしていくんだけど、まあ何はともあれ楽しい。うん。楽しいし、やっぱりこの、なんていうかな、何回使ってもね、こう、感心する。うん。僕は自分の性格上ね、あれなんですよ。しょぼいデータをいじるのは嫌いなんです。例えば、JPEG 画像をいじるのが嫌いとか、 映像で言うと MP4 データをいじるのが嫌だとかね、昔ね、アフターエフェクツを買ったばっかりの頃とかは、自分の子供のね、記録映像みたいなものをモーショングラフィックとかそういったなんかこうアニメーションみたいなものを加えて映像作品として残したいなって思いで、思いだったんですよ。でもそのホームビデオ、パナソニックのカメラだったと思うんだけど、届いてみて実際撮影してみたら、まあ映像がしょぼくてね、もうやる気一瞬失せて、こんなので作っても意味がないやと思って、一切手何年もつけてなかったんです。はい、それと同じで、僕ずっと一眼レフデジカメがね、初め買ったのがキヤノンの 5D 初代なんだけど、あれを買った時からずっともう、ローでしか撮ってないんですよ、ほぼほぼ。で、たまに JPEG とかでね、触ったりすると、もうあまりにもチープなデータで、こんなのいじっても楽しくないって思って、すぐほっぽり出しちゃう人なんですよ。だから、これはね、自分自身でね、当時はあんまり意識してなかったけど、家一つ言えるのは、いいデータに常日頃触れた方が絶対いい。それは僕自身じゃなくて他人に言いたいことで、普段からいいデータに触れてるとね、たまに JPEG とか、その MP4 とかそういうデータに触れるとね、結構不満が出てくるんです。知らなくて触ってもね、なんだこのチープなデータと、そこでハイが飛んじゃったぞとか、あれシャドウがここでこんなに潰れてるのみたいなとか、なんでだろうって思うきっかけになるので、非常にね、目は自分の目を鍛えるのにいいと思う。そんな感じでね、結局そろそろエンディングですけど、まとまりがつかないっていうね、そんな感じでエンディングの方に入ってきましたよ。今日ね、今日かな、多分今日なんですけど、いきなりね、うちの長男くんからね、連絡がありましてですね、これ買おうと思ってるんだけど、どう？みたいなリンクを貼られてきたら、来たわけです。で、それをこう見てみたらですね、Amazon へのリンクなんだけど、CPU とメモリと SSD と、ケースと、あれ？これは自作 PC じゃないかと思って、これ買うのかって聞いたら、買うと。何に使うんだって話をしてたらね、なんかインターネットとウェブ閲覧とゲームみたいなことを言ってるわけですよ。あれ、うちの長男くん今中学校2年生なんだけど、って思って、まあ中学校2年生でいきなり自作 PC ですかみたいな。うちの長男くんは Mac しか使えないんじゃないのかなってちょっと思ったんだけど、どうやら学校でね、Windows PC 覚えちゃったらしくて、なんかマインクラフトだろうな、きっとゲームはやりたがってるらしいんですよ。まあ別にね、親としてそこ別に運動しろよとは言いたいけど、そんなね、まあ別にこういうことにね、ある程度知っておくのは必要だろうし、それに上から目線でね、やめとけやめとけと、そんなの時間の無駄だと、お金の無駄だからやめとけとかっていうのもね、なんかこうつまらないじゃないですかね。だからまあいい経験になると思ってね、いいんじゃんみたいな、軽く背中を押してあげましたけど、僕自身もね、考えてみれば、PC マキシマムっていうね、YouTube のチャンネルを持ってるわけですから、本当にね、あれもね、もうこの番組でたびたび言ってるけど、動かしたいんですよね。なんか高いジオンとか、クワドロとか積んだやつをこう、ガンガン走らせてみたいみたいなのもあったりするから、血は争えんなと ちょっと思いました。最後になりますけども、この番組ではね、いつもね、ヤムーポイントっていうのをね、貯めるためにコメントとか、応援とかいろいろしてくださいと言ってますが、ぜひ、今週もまだゼロなので、ツイッターをちょっと見ていただいて、どしどし応募いただければなと思います。というわけで、お届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。